はい、素晴らしい賛美ありがとうございました。では早速ですけれども聖書を拝読させていただきます。今日の歌詞はルカによる福音書第23章、ルカの福音書の第23章の33から43、十字架のキリストと二人の犯罪人に学ぶこと、このことについてお話をさせていただきたいと思います。イエス様が十字架につけられた時の様子が記されています。ルカの第23の33から少し長いですけれども43まで読ませていただきます。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれた者なら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざきり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて、彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたが御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。一言だけお祈りをいたします。天のお父様、今日の聖書の御言葉を豊かに祝福してくださるように、ご聖霊がお一人お一人の心に御言葉が届きますよう、そのためにこのものをお清めくださるようにお願いします。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。今読みましたように、主イエス様は二人の犯罪人とともに十字架にかけられました。このイエス様が十字架にかけられることは、当時エルサレムに住んでいたユダヤ人の指導者たち、またローマの兵士たちによってなされました。それは歴史的な事実です。しかし広い意味では間接的には全世界の人々によってイエス・キリスト様は十字架につけられましたと言えるんです。なぜならイエス様は神の子であり、この世に来られた時この世はイエス・キリストを拒んだからです。だからイエス様を 十字架につけたのはこの世のすべての人の罪なのです。十字架につける現場にいた人たちはこの世の人たちの代表なのです。私たちの代表なのです。私たちは イエス様がカルバリー山の十字架の上で祈られた祈り、十字架につけられた犯罪人の言葉、十字架の周りにいる民衆たちの言葉を霊的に聞くことができるわけです。私に関してはっきりと言えることは、私が小川宗五郎がイエス・キリストを十字架につけたのです。私はもちろんその現場におりません。でも私の罪のためにイエス・キリストは十字架で死なれたのです。ここにいらっしゃる私は必ず救われている、間違いなく私は救われているとおっしゃる方は同じことを言えるんじゃないでしょうか。まだクリスチャンじゃない、救われておられない方は、あの2000年前の十字架は私と関係がない、なんで2000年前のイエスが私のために死んだと言えるんですかと言われる方は、イエスを普通の人間と思っていらっしゃるわけなんです。でも本当にイエスは神の子で、私を救うためにこの世に来られ、私の罪を負って十字架に死なれた方だということを知っておられる方は、私がキリストを十字架につけたんですと言われたら、それに対して同意されると思います。これ非常に重要なことなんです。非常に大事なことなんです。まばたきの詩人と言われた水野源蔵さんは、文字通りまばたきしかできない詩人でしたが、このように言われました。十字架につけよ、十字架につけよ、十字架につけよと叫んだ群衆の中に私もいた、私もいた。これは非常に洞察のある言葉なんです。私もそこにいた。このようにしてイエス・キリストは全世界の見ている前で、全世界の人によって十字架につけられたんです。それがキリストの十字架の出来事です。イエス様は2000年前に十字架につけられました、もうその話はよく聞きましたと、2000年前のストーリーだけのことで終わってはいけないんです。私たちはイエス様の祈りがエコーとなって、父を彼らを許してくださいと言われるイエス様の声がエコーとなって聞こえてくると思います。犯罪人の声もエコーとなって聞こえてくると思います。そしてお前はキリストではないかと言っている群衆も、その声もエコーとなって聞こえてくると思います。結局全世界がキリストを十字架につけたんです。 全世界の人たちの見ている前で、実はカルバリ山は物理的にはエルサレム郊外にあるんです。それは物理的なんです。でもここもカルバリ山です。ある意味でここにキリストはいらっしゃるんです。ここに悔い改めた十字架の犯罪人がいらっしゃるんです。ここに悔い改めなかった犯罪人がいらっしゃるかもしれません。イエス様を信じておられなければ、ここはカルバリ山なのです。それが十字架なのです。そうでなかったらキリストの十字架は聖書の2000年前の話に過ぎないんです。それを知っているだけでは自分の信仰にならないんです。イエス・キリストは神なのに、私を救うために、あなたを救うためにこの世に人間になって来られ、私の罪を負い、あなたの罪を負い、十字架にかかって死なれたのです。だから少なくても私について言えることは、私がイエス様を十字架につけました。言葉はありません。私たちは今日、十字架のキリストと二人の犯罪人から何を学ぶでしょうか。簡単に四つのことを学びたいと思います。一つ、イエス・キリストは絶対的な愛の方であるということでございます。絶対的な愛のお方であるということです。23-34、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。イエス様はご自分をあざけり、殺そうとしている者のために許されるようにお祈りされたわけです。考えられないことなのです。このようなことは人間はできるものではありません。人間は愛する我が子や愛する者のために命を捨てることができるでしょう。そのようにして命を捨てた人はいらっしゃると思います。でも自分を罵り、自分が死ぬことを喜んでいる、そのような者のために、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと言いながら、彼らのために死んでいくような人いるでしょうか。いない。桜総五郎はね、義民と言われた人なんです。江戸時代の初期、桜藩で堀田正信は新しい税を取り立てる法律を決めて取り立てたんです。それがあまりにも重税で、農民たちが生活に苦しんだので、桜宗五郎と仲間の人たちはたびたび藩主にお願いに行ったんですが、無視されたんです。そこで桜宗五郎は将軍に直訴したわけです。そんなチャンスはないんです。ところが将軍は上野のお墓参りに行くということが分かり、カゴが江戸城から通っていくということが分かり、彼はそのチャンスを捕まえて直訴したんです。直訴するならば処刑です。分かっていたんです。でも自分の領民を救うために彼はそれをやったんです。 税金は撤回されたんです。でも彼は十字架に貼り付けになったんです。その時桜僧五郎がどう言ったかって、ね、七度生まれ変わって呪い返してやると言ったと言うんです。人のために命を捨てろ、困っている人を救うために命を捨てようとした、そのような義人でさえそうなんです。ましてや自分の死を喜んでいるそのような人が許されるように祈れる人はこの世にあるでしょうか。少なくとも生まれつきのままではありえません。でもイエス様はそれをされたんです。それはどういうことかというと、イエス様の愛は神の愛そのものであるということです。人間の愛は条件付きの愛であって、ギブアンドテイクの愛であって、愛する者、ふさわしい者のためには愛することができないわけです。でもキリストはふさわしくない愛されるに値しないものを愛し、命を捨ててくださる愛なんです。この犯罪人はね、自分の罪のために死んでるんです。でもイエス様は彼らのために祈られたわけなんです。神の愛はふさわしくないものに注がれているわけです。私たちはね、愛されるために良い子でありたい、褒めてもらうために良いことをしたいと思います。でもそれは間違いです。神様は良いことをするふさわしい人を愛するのではないんです。人に認められていない、何もできない、私はダメだと思っている人にキリストの愛は注がれているんです。イエス様に愛されておられない方はいないんです。もう本当にこの犯罪人のように社会から見捨てられたという人であっても、イエス様は愛され、その人のために死んでくださったわけです。まず私たちはイエス・キリストの愛は絶対的な愛であるということを覚えておきたいと思います。もう一つ、イエス・キリストを信じる人はいつでも救われるということを学ぶわけでございます。40節、ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。この犯罪人はね、別の福音書によると、もう一人の人と一緒になって罵っていました。それ書いてあります。でも彼は十字架につけられて身動きできない状態の中で、イエス様、私を覚えてくださいと言った。その一言で救われたんです。 じゃあなぜこの人が十字架でイエス様と言ったのか。最初罵っていたんです。一緒に罵っていたんです。でもどうして言ったのか。それはイエス様が罵られながらも罵り返すことをせず、罵っている者たちのために祈られた。その崇高な姿を目の当たりに真横で見たから、彼は今まで聞いていたあのナザレのイエスはこのお方でキリストに違いないと思って、十字架につけられたままイエス様と言ったんです。彼は十字架上で自分の生活の間違いを気づいたんです。私はとんでもないことをしていた、イエスに対してとんでもない誤解をしていた、そうしてイエス様と言ったんです。その瞬間に彼は救われたわけです。私たちは彼の救いから学ぶことができるんです。それはイエス・キリストを信じる人は誰であっても、いつでも、どこでも、どんな状態でも救われることができるということでございます。彼はね、十字架に釘付けられているんですよ、ね、動けないんです。何もできません。でも自分の人生の間違いが分かり、イエス様と救いを求めたんです。そうしたら瞬時に彼は救われることができたわけです。どんな人でもイエスを救い主として呼び求めるならば瞬時に救われるんです。それが福音なのです。この聖書の箇所は、これはキリストのストーリーのエッセンスです。キリストは救い主であり、悔い改めた犯罪人は救われているクリスチャンであり、悔い改めなかった犯罪人はまだ悔い改めておられない未信者の方を代表しているんです。そしてどんな犯罪者であっても、何もしなくっても自分の人生の間違いを気づいて、イエス様は私の救い主だと信じるならば救われるわけです。誰でも、いつでも、どこででも救われます。彼、バプテスマを受けましたか？彼は礼拝しましたか？彼は何か神様のために奉仕しましたか？何もしないんです。実はできないんです。できないんだけれども、自分の罪を自覚して、イエス様こそ私の罪の救い主だということを認めて、自分からイエス様と呼ぶならば、どんな人であっても、どこでも、いつでも救われます。それが福音です。もう一つ教えられることは、信じる人は救われるということで教えられることは、人は行いによって救われることはできないということでございます。彼はね、今言いましたようにね、十字架上に釘付けされているわけで、何もどんな信仰の行いもできないんですよ。なのに救われたわけですね。ということはですね、信仰で救われるのであって、行いは一切いらないということなんです。人が救われるために何か良いことが必要だとか、何か良いことをすべきだとか、そのようなことは聖書の教えではないんです。私たちはね、私は今まででも 何人も聞いたことがありますね。もう長い間教会にお見えになってますけど、イエス様を信じませんかとお勧めしたらね、いやまだ聖書読んでないんです。聖書を読んだら救われるんですか、ではどこまで読むんですか、何回読んだらいいんですかということになるんです。行いは全然関係がないんです。実は人間的な行いで救われるような、そんな救いは安いものではない。もし良い行いを積み上げて天国へ行けるんだという教えがあったとしたら、それは偽りです。アメリカのジョニー・ミラーという先生がこういう証しを咲いておられたんです。この方は10代の頃からユダヤ人虐殺、ナチスによる、それを読まれて非常に心を痛められたと言うんです。そしてそのことが頭から離れないと言うんです。彼はこうおっしゃっています。収容所の門には労働は自由をもたらす、これ有名な言葉なんです。労働は自由をもたらすという一文が掲げられていた。この文の意味は、労働に打ち込めばあなたは解放されるということである。しかしそれは嘘であった、誤った希望であった。ナチスが約束した自由とは恐るべき苦難と死であった。この一問が私の脳裏から離れない一つの理由は、これが今の時代の霊的な嘘であるからである。これは信仰上の嘘である。これは誤った希望、決して成就することがない希望である。善行を積むことによって罪を帳消しにできるというのだろうか。神の前に立った時、私は良い行いをしたのでここまで来たと言えるのだろうか。それは不可能なことである。労働は自由をもたらすとは、よく聞いてください、労働は自由をもたらすとは、全ての偽宗教の歌い文句である。私たちに自由をもたらすのは神の愛である。主イエスは私の身代わりとなって死んでくださったので、私は自由になったのだ。その通りです、その通りです。あなたは救われるために良い行いを積み上げなければならないというのは、現在の宗教の歌い文句である。労働は自由をもたらす、それは嘘である。それは現在の多くの宗教の嘘である。人は信じるだけで救われるわけです。三つ目、イエス・キリストを信じない人は救われないわけです。39節、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。この犯罪人はね、あなたはキリストではないかと言ってるんです。これどういうことかというと、イエス・キリストについて無知じゃなかったんです。この人は犯罪人ですけれども、イエス様の奇跡や素晴らしいお話を見聞きしていたんです。知っていたんです。知識としてイエスについての情報はあったんです。でも彼は救われなかったんです。なぜか、自分の生活が間違っていたという悔い改めがない、それからイエスに救いを求めようとすることがない、だから救われない。 皆さん、この人はイエス様の真横にいたんですよ。真横にいたんです。イエス様の愛の言葉、祈り、それ聞いたんです。呪われても呪い返さない、父よ彼らをお許しくださいというイエス様の祈りを真横で聞いておるんです。しかしながら彼は自分の過ちを認めることがなかった。そしてイエス様に救いを求めることがなかったんです。救われなかった。このことから何が言えられるかと言いますと、イエス様について知識があっても、イエス様の近くにいても、自分の生活の間違いを認めず、イエス様に救いを求めなければ救われることはないということを学ぶんです。教会にいらっしゃっている方々、他の教会でもそうですね。もう小さい時から教会行っております。イエスの物語よくしております。教会で何するかよくしております。礼拝でどんなことがされているかよくしております。でもどれほどよく知り、またイエス様の近くにいても、自分の生活の間違いに気づかず、イエス様に自分からイエス様私を救ってくださいと言わなければ救われることはありません。求めない人はどれほどイエス様を知り、イエス様の近くにいても救われることはありません。ありません。彼はイエス様の真横にいたんです。真横でイエス様のお話を直に聞いてるんです。でも救われることがなかった。なぜなら自分の生活の間違いを認めず、イエス様に助けを求めることがなかったから。つまりイエス様を信じなければどれほどイエス様の近くにいても救われることはありません。これはね、カルバリ山で起こったことであって、現在のカルバリ山で繰り返し起こっていることなんです。イエス様が十字架にかかって死なれたということを知っていることと、私の身代わりになって死なれたということを知る。そしてイエス様信じます、イエス様救ってくださいというのは別の話です。最後に4つ目、イエス・キリストを信じた人は天国に入れられるということでございます。23-42、そして言ったイエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた、誠にあなた方に告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。彼はね、イエス様に助けを求めたんですが、その助けは終末の時、世の終わりの時に与えられると思ってその救いを求めたんです。それは未来のこと。でもイエス様は信じた彼に、今日あなたは私と一緒にパラダイスにとおっしゃったわけです。ここで私たちは分かるわけなんですね。誰であっても、どんな状態であっても、死の間際であっても、何も行いができなくっても、イエス・キリストを信じた人は救われ、死ねば天国に行けるということなんです。今まで私何人かに聞きましたね。 そんな簡単に救われるなんてもうバカらしい。もう生涯悪いことばっかりやってきて、息が止まる直前に悔い改めて救われるというんですか。そんな宗教信じない。言われたことあります。私言われたことあるんですよ。バカらしいって。本当に一生涯犯罪人であって、息が止まる直前にイエス様と言っただけで救われるんですか。救われます。それが福音なのです。それがお子がえなしに救われるということであって、それは足らないというならば、良い人間にならないといけない。あるいは良い行いをしないといけないというのが潜在的に心に入っているからなんです。もうこれはゼロにならなければならない。救われるために行いは何もいらない。もう何も知らなくても、何も良いことをしなくても、悪いことばっかりした指導士であっても、死の直前に寝たままで何もできなくって、イエス様、救ってください。それで救われます。あなたは今日、私と一緒にパラダイスにいます。もう一つ最後に教えられることはね、天国がどんなところかということを教えられるんです。それはイエス様が私と共にと言われたように、天国というのはイエス様がいつまでも共にいてくださるところだということなんですね。私たちはイエス様を信じたらイエス様は共にいてくださいます。それ事実なんですね。それ事実なんですけれども、イエス様が共におられるという喜びに満たされ、感謝にあふれ賛美にあふれるような、そのような経験をどれほどされますか。礼拝に出て素晴らしい賛美に涙して、イエス様は私と共にいらっしゃる、この感謝感激に満たされるという方はいらっしゃいます。でもそれは1年に何回ぐらいありますか。特別な時じゃないですか。でも天国は感謝と賛美に神様の臨在をいつも感じて、感謝と賛美がいつもあふれる、そのようなところです。感謝です。皆さん、ここはね、カルバリー山なんです。十字架が三本立っております。真ん中にイエス・キリストがおられます。両側に犯罪人がおります。悔い改めた犯罪人と悔い改めなかった犯罪人がいるんです。あなたは自分の今までの生活の間違いを認めて、私じゃない、能力じゃない、ただイエス様に頼るだけだと言ってイエス様を信じておられるなら、あなたは十字架で貼り付けになったままの、そして救われた犯罪人じゃないですか。私そうです。救われる資格ないです。でもイエス様が私のために命を捨ててくださったから、私は恵みによって救われたわけですね。まだクリスチャンじゃないと言われる方ね、いや私洗礼を受けてないから、バプテスマを受けてないから、まだ救われてないと言われたら、それはまず間違いだと。それはバプテスマを受けるというのは儀式なんですから、 これは宗教的な行いなんですから、それは大事なものですけれども、それと関係がないです。でも本当にイエス様を信じ救われたら、バプテスマを受けたいと思われるのは当たり前のことです。この悔い改めた犯罪人はですね、もし十字架から降りることができたらバプテスマを受けたと思います？私は受けたと思います。死ぬまでイエス様に従ったと思います。なぜ？彼は救われたからです。本当に恵みによって私は救われたということが聖霊によって教えられたら、私たちは従いたいと思います。でも従うこと、行うことによって救われるのではありません。ですから、私はええ加減だから、私は何もしていないから、聖書を知らないから、私は救われていないと考えるのは、それは誤解です。それは福音ではない。福音はふさわしくないものでもイエス様は愛しておられ、イエス様は命を捨ててくださったから、ふさわしくない状態のままでイエス様というなら救われる。そしてイエス様の皆だけが褒めたたえられる。この救われた犯罪人はですね、人生の最後にイエス様に出会ったんですね。あまりにも遅すぎます。遅すぎますが、イエス様の前には遅すぎることはなかった。十分だった。このことから私たちは教えられますね。本当に信じるだけで何の行いもなく、教会も行かず、聖書も読まず、何にもやってないのに、自分の弱さを認めてイエス様と求めるならば、誰でも救われるのであれば、私たちは家族や身内で救われておられない人があるならば、諦めないで祈り続けるべきだ。私の父は、夫は、母は、妻は寝たきりで教会へ行くことはない。それでもイエス様を信じるなら救われます。だから私たちは諦めないで、イエス様に祈り、福音を伝えるようにすべきと教えられるんじゃないか。思うわけですね。今日私たちは覚えましょう。私のために、ここにいらっしゃるお一人お一人のために、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないんですと言って祈りながら死んでくださったイエス様がいらっしゃる。感謝しようじゃないですか。私のためにここまでしてくださった、このイエス様に感謝して、私はイエス様に従おう、私はイエス様に捧げていこう、明け渡していこう、ここまで来てくださったんだったら、私はイエス様に全部委ねよう、こうなるのが当然じゃないですか。三本の十字架、カルバリー山の丘、それはここのことです。今もイエス様の声がエコーとなって聞こえます。今も悔い改めた犯罪人の声が聞こえます。今も悔い改めなかった犯罪人の声がこの日本中から聞こえる。今日私たちはお互い、イエス様に改めて感謝しようじゃありませんか。祈ります。天のお父様、 私たちは霊的な犯罪人です。私たちは十字架で死んで当然のものです。でもイエス様は私たちのようなふさわしくないもののために祈り、また愛し、命を捨ててくださったことを感謝します。天のお父様、聖霊が教え導いてください。どうか聖霊が自然にイエス様に感謝し、皆を褒めたたえていくことができるようにしてください。そして今日自然に導かれて、主に従え、主に委ねていくことができるようにしてください。イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン。ではなしたまえ眺むのよ、最後に賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、神様が心に変わってイエス様を信じます、信じたからバプテスマを受けます、バプテスマを受けたから捧げます、明け渡します、こういう方いらっしゃるかもしれない。神様が導かれたら応答いたしましょう。一節、なしたまえ長胸末つく